古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
道の駅宗像の横山です。ただいまいちご祭りの真っ最中、去年より品種も増えました。食べ比べてみてください。いちごスイーツもいろいろあります。道の駅宗像でお待ちしてます。
こんばんは、坂田修大です。今週と来週は神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに神宮皇后伝承が残る神社を聞いていきます。神宮皇后は第14代中愛天皇のお妃です。ある時、中愛天皇が紀州の国に滞在中、九州の熊祖が反乱を起こします。そこで熊祖を討伐するため、中愛天皇は紀州を旅立ちます。そして神宮皇后も福井県の敦賀から出発。二人は山口県の豊浦の宮で落ち合い、この地にしばらく滞在、討伐のため軍を整えていきます。そして加子宮へ向かうのです。今回はその豊浦の宮から加子宮への中愛天皇、神宮皇后のそれぞれのルートをたどりながら神社を紹介していきます。
とまず、北九州市戸畑区の飛畑八幡宮から行きます。飛畑八幡宮の御祭神はどういうふうになってますか？
はい、まず八幡おかみですね、
はい、
こちらは神宮皇后と応神天のお子様ですね、
はい、
それから姫おかみと、はい、宗像三女神ですけど、
はい、
この形は宇佐八幡宮の御祭神の形ですね、
はいはいはいはい、
それから名古屋のおかみですね、
はい、名古屋城の名古屋って感じですね、
はい、同じ字なんですよね、はい、それから菅狼、大体菅狼祀ってある場所は疫病を防ぐ神様として祀られていることが多いですね。
そうですか、
はい、
ここのご由緒ですけれども、どんな由緒があるんでしょうか？
はい、この飛畑という名前が、はい、地名の戸畑になったんですね。
飛畑が戸畑になった、
はい
はい、
それで、ここのもうちょっと北のところに、
はい、
神宮皇后の時代は岬がありまして、
あ、
でそれを知恵の岩と言っていたんですけれど、
はい、
中愛天皇がそこを通られる時に、
はい、
こここれから船が安全に行きますようにということで、
はい、
分かれ道の神様を祀られたんですね、
はい、
でそれを船渡の神と言いますけど、その神様が名古屋の狼と言いまして、こちらに祀られているということです。
知恵の岩という、この知恵というのは千の栄光の栄ですね。
そうですね、引っ張るという字ですね、はい、
知恵の岩、はい
はい、でそれが江戸時代にですね、実際に見つかりまして、
はい、
それでちょうど将棋の駒のような形をした80センチぐらいの大きな岩ですね、でそれが今の飛畑八幡宮に移されて、で拝殿の左側に置かれているということです。でその時の天皇の名前が霊元天皇だったんですね。でこの元が元旦の元だったのを、厳しいという字に変えて、霊元と彫られたものが置かれているということです。
そうですか、霊元の岩という岩ですね、はい
はい、でここの その大岩があった名古屋の狼の、はい、その岬の話が日本書紀にちょっと載ってるんですね。はい、それでその話をしたいと思いますけど、
はい、
当時中愛天皇の都は山口県の下関市ですね、
はい、
に豊良の宮といってあったわけですね。
はい、ありましたね。
はい、で中愛7年に新羅勢が攻めてきまして、
はい、
で将軍は人倫と言いましたけれど、戦いになって大変なことになりましたよね。たくさんの兵士が亡くなって、
はい、
それで、まあ、中愛天皇が敵を射て敵将を射てようやくことが収まったというふうな事件があったんですけど、
はい、
その後ですね、ここは危険だということで一旦サバですね、周防のサバに、はい、移られたんですね。
ほうほうほう。
で、そこからいよいよ予定通りにその柏宮に向かう時に、
はい、
熊ワニが迎えに行くわけです。
はい、
で恩賀水軍の長であった熊ワニが、まあ、わざわざその豊富まで迎えに行って、
はい、
そして自己紹介というか案内するんですね。その時に、この名古屋の大渡りは自分が支配しているところの、はい、まあ、西の門ですというふうに出てきます。
はい、
で、この時は1月の4日だったんですね。はい、でお正月の、まあ、三が日の、まあ、行事が終わって、はい、それからまあ4日にいよいよ柏宮に出発するということで、
はい、
その熊ワニがですね清掃してきたんですね。
ほうほう。
でそれが船の一番前に、へさきと言いますけれどそこに榊の木を切り取って、
はい、
置いて切り取っていうか、もう根がついたまま置いてですね、
はい、
そして三種の神器、鏡とか勾玉とか剣をかけて、はい、そしてお迎えに行ったわけなんですね。
はい、
でこれが、まあ、よく服従の印だと言われますけれど、めかり神社の方にこれは清掃なんだというふうにですね、
です
書かれてまして、
はい、
でまあ熊ワニさんはもう神武天皇の時代からずっと代々お世話をするような一族だったわけですね。はい、それでその時にその熊ワニが鏡を取り付ける時にその鏡がピカッと光ったわけですね。
はい、
でその場所が枝光という地名になったと。
ああ枝が光るから、
はい、枝の、まあ、白道橋ですから真っ白な鏡が光ったと、
それから枝光ですか
というふうになったというようなことです。
はい、
はい、この後ですね、
はい、
天皇と皇后は別々の船に乗って行かれるんですね。
はい、
はい、それで、この次のお話になっていきます。
北九州市戸畑区の飛び旗八幡宮でした。次は北九州市若松区の若松恵比寿神社です。まずここのご祭神はどういうふうになってますか？
はい、今年色の主の神ですね。
はい、
こちらは恵比寿様のことです。
あ、
それで若松恵比寿神社というわけですね。
はい、
はい、それから竹之内宿根など、
はい、
竹之内宿根がここに来てますから、
はい、
その地に祀られています。
はい、
はい、でこちらのご由緒はですね、
はい、
天皇と皇后と別々の船に乗って、
はい、
行くわけですけど、天皇は響灘の方ですね、外洋を通って、はい、それから恩賀湾の河口の方に向かって行かれるわけですね。はい、で神宮皇后はまた別の船で洞海湾を通って、
はい、
そして、丘の港まで、行く予定だったんです。
はい、
それで、神宮皇后の船には竹之内宿根が一緒に乗ってまして、
はい、
でいよいよ船が進んだ時に海の底にこう光る石が 見えたわけです、
はい、
でこれは何だろうということで、両親に命じてそのそこの石を持ってこさせたら、神々しくその光り輝く石だったと、
はい、
でこの石は和田摘みの神がこれからの船旅を守ってくださる見印だということで、
はい、
その石をお祭りしたのがこの若松恵比寿神社ですね。
はい、
はい、でそれからまた何年も経っての話なんですけれど、はい、竹之内宿根がまた再びここに戻ってきたわけなんです、はい、でその時には小松を植えようと小さな松を植えようと思って、はい、来まして、そして、海も青々しいし、松も青々しいと、
はい、
で私の心も若々しいと言って、植えられたということなんですね。それがだから小さな松若松というやっぱり地名の由来になったというふうなことです。
はい、
でこちらはもう海のそばにありまして、
はい、
本殿の近くまでその明治時代まで海がですね、迫っていたというふうなことだそうなんですね。それで鳥居が海に向かっているのがあるんですよ。で昔の人はだから船でそこまで通ったというようなことですね。それでそこには灯籠が建てられていて一晩中常夜灯として建てられていたんですけど、
はい、
それが、昔の人にとっては灯台代わりになっていたというふうなことです。だからなんか境内には羅針盤みたいなものがあったりしてですね。
そうですか、
はい、海にちなむものもがあります。
北九州市若松区の若松恵比寿神社でした。
今週は神宮皇后伝承が残る神社を綾杉瑠奈さんに聞いています。
次も北九州市若松区の御鳥ヶ池神社です。ここのまず御祭神は、
はい、御祭神は神宮皇后と須佐の御命ですね、
はい、
でここはですね、日本書紀にやっぱり出てくる有名なところなんですね、
はい、
で日本書紀によりますとその神宮皇后が天皇と別の船で洞海湾、昔は久喜の海と言ってましたけど、はい、そこに入って行かれた時にですね、なんと潮が引いてそれで船が進まなくなったというわけなんですね、はい、で神宮皇后の船も外洋船でしたからかなり大きな船だったわけです、
はい、
それで本当なら一気に満ち潮の間に通り抜ける予定だったのが、
はい、
途中で座礁してしまったと、
はい、
で既に熊輪には中和天皇と一緒に恩賀川までたどり着いてたんですね。
ほ
うほう、それで、その船が進まなくなったというのを聞いてですね、
はい、
そして、急いでその沼とか池を掘ったんですね、
はい、
でそこに、魚とかあるいは鳥が飛んできて、皇后の怒りの心も解けたというふうに書かれています、
はいはい、
そして、潮が満ちるのを待ってそれから恩賀川の方に着いたというふうなお話なんですね、
はい、
でその場所が今広々としたこう田んぼのとなって残っています。でその中央にはその大きな石碑が遠くからも見えるんですけれど、
はい、
これが加子宮の昔の宮司さんがここに記念に建てられたということですね。それで、江戸時代まではやっぱり海だったそうなんです。
ほうほうほう、
でそれを干拓して今は田んぼになっているわけなんですけれど、でそこに立ちますと丘が見えるんですね、
はい、
で、神宮皇后は船が止まっている間は船から降りて、
はい、
そして神輿に乗ってそしてその丘の方に行って次の死を待たれたというようなことなんですね、
はい、
でそこに御鳥ヶ池神社というのが祀られています、はい、それで、考えるとですね、1月 の4日なんですよ。
あ、そうですか。寒い
ですね。これ寒いですよね。あと6時間ぐらい、まあ、待たなければいけないということでですね、非常に厳しかったんじゃないかなと思いますけど、なぜその茎の実を通って行かれたのかというのが、
そうですよね、それ神宮皇后と2つに分けてますよね。
そうなんです、それでまあ女性だからとかいうのはあんまり理由にならないんですけれど、まあ、前紹介した一宮神社ですね、あそこに神武天皇の旧跡がありましたよね、で神武天皇が祈られたという岩坂がありまして、で岩で丸と四角を作って、そこで、祈られたという場所、そこに最後の最後にまた行ってらっしゃったんですね。それで、また自分ももう一度その戦勝祈願したいということ で、 そちらに寄られたから遅くなってしまったということなんです。それでそこもずっと熊輪に一族が守り続けていまして、それでそこの地名が甲ヶ崎となったのは、信号機に甲ヶ崎甲ヶ崎と書いて、甲ヶ崎と読むところがありますね、であそこは大体は熊輪一族 の、 港があったところなんですね。
あ、そうかですか、
はい、で神宮皇后がそこを利用されたということから、甲ヶ崎という甲ヶ崎 が、
甲ヶ崎が甲ヶ崎
になったというようなことです。はい、
北九州市若松区の御町ヶ池神社でした。次は北九州市若松区の貴船神社です。
はい、
まずここのご祭神はどうなってますか。
はい、倉おかみと高おかみという珍しい神様ですね。
珍しいですね、倉おかみ。
おかみというのは、水の神様ですね。
あ、そうですか。
はい、で龍神のことも指したりします。それで、倉といったらまあ峡谷の形をしたようなところに祀られている水神様ということですね。あと、まあ高岡神というのが、まあ龍神を指したりします。
あ、そうですか。
で神社の名前が貴船じゃないですか。で貴船というのが、そういう水の神様を祀っているところを言うんですよね。
あ、そうですか。
はい、それで、実はですね、その神宮皇后の船が進まなくなったのは、まあ、それと遅れたのも一つ理由があるんですけれど、占いをしたら、その貴船の神様がその祀ってほしいと、そういうふうな託宣が出たわけなんです。
そうですか。
はい、それで、そこにでは行きましょうということで、移動されたんですけど、実際行ってみましたら、その御町ヶ池のコースを離れてですね、北へ北へと行くわけですね。それで確かにその右も左もその谷みたいになってるんですよ。でその間をこう抜けていきまして、で左にこう大きな丘があるのをぐるっと回って、そしてまたもう一度回ってというふうに、もう U ターンするようなところにこの貴船神社があったんですね。で行ってみますと、今は家とか家庭菜園がありますけど、昔はここはもう白砂青松の綺麗な入り江だったんだろうなっていう、そんな形をしてまして、でそこにコンコンとこう水が湧いていたわけなんですね。
はい、
それでそこに神宮皇后が行かれて、そして、松の木を植えられたと。それで船止めの松というふうに呼ぶようになったというようなことです。
はい、
で実際行ってみると、こんなところまでその船が来れるのかなっていうふうに思うような場所なんですけど、まあ、神宮皇后の時代というのは、だいたい海の深さが今よりも水面が4メーターから5メーターぐらい上のところにあるんですね。ですから小舟だったら、まあ悠々と来れるなというような地形でした。 でやっぱ小舟ということですから、あの身の安全が保障されないとなかなか皇后様ですから、乗るわけにはいかないわけですよね。ですからおそらくやっぱりここもあの熊ワニがあの小舟を操って神宮皇后を先導したと思うんですけれど、まあそういう意味ではですね、その神宮皇后が熊ワニを大変こう信用していたというんですか、まあ、絶対的に信じてあったと、それでこんなところまでまあ行かれると、そうなると案内する方って感激しますよね、それでこう2人の間にはすごく強い絆が生まれてですね、それで神宮皇后がまたあの帰ってこられる時ももう大歓待するわけなんです。でそういう2人 の, その深い絆が、まあ、こういうところでもですね、まあ、あの結ばれたんじゃないかなと、まあ、そんなことを考えるさせられるような地形でした。
そうですか。この熊ワニの神宮皇后に対する気持ちっていうのは後々あの軍船建造とか、そういうものにこう貢献していくわけですね。
そうですね、はい、軍船も作るし、あの神宮皇后の帆柱、船の帆柱がひびが入った時に修理をしたのも熊ワニ一族なんですね。それから、まあ、あの赤ちゃんのために素敵なプレゼントを用意してくれたという、まああの後の話ですけど、まあ神宮皇后が、あの赤ちゃんを連れてここに戻ってこられるじゃないですか、その時にその一番女性が喜ぶプレゼント で産着ですね。
産
着、なかなか当時そういうね産着が、あの手に入る時代じゃないので格別のものを準備してくれていたと、まあ、そんな2人です。
気の利いた方ですね。
そうなんですよね。素敵な方です、
はい、ということで、北九州市若松区の木舟神社でした。
今週は神宮皇后伝承を歩くの著者綾杉瑠奈さんに神宮皇后伝承が残る神社について伺いました。来週もこの続きをお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
神宮皇后も渡った船旅、私たちも今できるわけですよ、
はい、
北九州市の若戸渡船、若松と戸畑を結ぶ渡船ですけれども、ちょうどね若戸大橋の真横を通るんですよね、行ってみましたら、私が乗れる船は第18若戸丸っていう2階建てのクルージング対応もできるような船が今あって立派なんですね。で、若戸大橋や若戸トンネルは自転車で通れないので自転車がこの渡船に乗るわけですよ。
あ、自転車を乗せて渡ってるわけですね。
そう日常的なそういう風景もあったりするんですが、せっかくの船旅なので案内をお願いしました。東海湾クルージングなどのガイドもなさってます若松再発見の会事務局長の山田康春さん。待ってる間もね、戸畑の渡し場って若戸大橋の土台、橋台っていうんですが、すぐそばにあってもうね橋全体が見えないぐらい近いんですよね。でこのこういう橋台部分はね、昭和15年くらいまではこう周りね500メートルぐらいある島だったんだよ。
あ、そうなんですね。
江戸時代の初めには若松城があったんだよなんて話も聞かせてくれました、さあでは山田さんの案内で戸畑から若松まで3分間の船旅です。
動き出しましたね、
はい、
目指す若松は本当に見えてますね。
そうですね、もうわずかな距離ですもんね。だいたい600メーターぐらいですよね。東海湾の入り口は、まあ、こちらの東側ね、あの軍艦防波堤とかですね、風車が見えます。
船がぐるーっと U ターンしましたね。
はい、今からあの若松渡し場に向かってまいります。左に見えてるのが日本水産ですね。
お、古い建物ですよね。
はい、あの建物は昭和11年にできた建物ですね。はい、 そしてあの上にあるアンテナも同じ昭和11年で日本で初めての民間漁業短波無線で遠く南平洋まで信号を送っております。ここにたくさん船がいましたけど今はもう全部福岡の方に行っております。そしてですねもうすぐ4月頃になりますとイルカがここにね10頭ぐらい現れて小魚を食べに来ます。で向こうの方にですね左側の方の桂島のところにはスナメリあのちょっと頭から呼吸するねピンク色 の動物ですけどそれが現れます。でね1週間前まではウミウブがおりまして上空300羽ほど東の方に向かっておりました。そういう風情も楽しめるこの若戸島船であります。
あれエンジンがちょっと収まってきました。
まもなく若松渡島に到着すると思います。今度はね若松の方にあそこにあの巡視艇の前に左側に見えてます建物のね、はい、あれがねあの若松石炭会館といいましてね、明治38年の建物で若松で一番石炭が栄えとった頃の建物であり1階にはクロワッサンで有名な三日月屋があります。
本当に私は近くなるとレトロな建物が並びます ね、
そうですね左側に三菱マーク見えてますよね。 あれが旧三菱合資若松支店で上野海運と書いてますけれども石炭を取り扱った会社となります。はい若松渡島に着きました。
はい、はい、あでも若松屋に来ると若戸大橋がすごい前景が見えます ね、
見えますね。
これノーカットですよね。
ノーカットですついちゃいました
あっという間でしたね。
これねたった3分の中に見どころがいっぱいあってずっとキョロキョロできる楽しい船旅なんですよ。
イルカスナメリは知りませんでしたね。
知りませんでした。これは春見なくっちゃって思ったんですけどね、まあ、日常もあれば自然の豊かさそしてレトロな建物も楽しめるんですがこの若戸渡船の魅力についてこんな風に山田さんおっしゃってました。
やっぱり人と人をつないでくれる若松から戸畑戸畑から若松ねでみんなの足それが一番じゃないですか。でも明治維新からつないでる歴史を今までつないでいるこれをなくしてはいけないやはり若戸の誇り、
うん、
そうなんです。渡船の料金は100円です、うん、3分間の船旅なんですが夜はねライトアップされた若戸大橋がすごい綺麗でいいですよっておっしゃってました。神宮皇后の後は菅原道真そして豊臣秀吉も通った海をプチ旅できます。若戸渡船おすすめです。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。